はい、皆さんこんにちはこんばんは、毎度でございます。いや皆様、秋いかがお過ごしでしょうか。さくらさんこんばんは、毎度でございます。アリスさん、さっき連絡あったんですけどね。はい、さっきね、レイブンズナイト、じゃあ、アリスさん9時17分にね、私がちょっと、配信のタイトルと、なんだったっけ、タイトルとお題が書いてないのをミスっててですね、そう、それを、間違ってましたよっていうね、連絡があったんですよ。ちょうど、そう、ちょうどですね、9時16分の、事件でございます。はい、バンさんこんばんは、毎度でございます。篠森千佳さんもいらっしゃいませ、こんばんは、毎度でございます。アリスさんいないぞ、どういうことだ。はい、9時16分の時点で連絡あったんですけど、アリスさんが、まだ来ておりません。まだ来ておりません。お、実は見るのは、来るのは初めです。バンさん、ありがとうございます。いや、ねえ、せっかく初めて来ていただいたのに、誠に申し訳ございません。当配信の、もう一人の MC でございます、アリス・セラフィムさんが、現在、まだ来ておりません。誠に申し訳ございません。一応呼び出してみようかな。ちょっとお待ちくださいね。爆音したらごめんなさい。音声通話。ポポポポポポポポポポポ、現在呼び出し中でございます。おはようございます。
あのね、
はいはい、
助けてください。
はどうされました。
最初に、
はいはいはい、
アプリケーションエラー、
はあ、
マイクロソフトシェアポイントエグゼで、
はい、
メモリの参照しました。
シェアポイント、ちょっとごめんなさいね、もうすでに配信始まっちゃってるので、
ごめんなさい、
リスナーさんに一応説明します。アリスさん、一応今連絡つながったんですが、おそらくスマホにね、連絡がつながりました。そしてアリスさんは現在 PC が立ち上がらなくてトラブってる感じなのかな。
ストレージ使用量が空きがないって言って、
はい、ほうほうほう、
なんか空きがなさすぎて、
はい、
ディスコードがアップデートできてないみたいな感じの、
はあはあはあはあはあ、
どうしたらいいのか。
マジか、了解です。そしたらですね、ちょっとディスコードがアップデートできてなくて、ディスコードが起動しないってことですかね、現状。
うん、
なるほど。それでしたらですね、何でしたっけ、パソコンの設定画面って開けますか？
うん？
パソコン自体の設定画面。
うん。
はい。で、そこでですね、何でしたっけ、ディスコ立ち上げ中です。お、X さんもいらっしゃいませ、こんばんは。そう、C ドライブの空きなしはね、OS 壊れますよっていう、コメントいただいてもありがとうございます。そこでですね、システムって、デバイスマネージャーではなくてですね、その
システム
を選んでいただいて、その中にストレージっていうのがあると思うんですよ。
ですよね。
はい。ストレージ
がないね。
お、
システムバージョン情報しかない
の。システムホームに戻れないですか。
ストレージ容量を今見てるんですが、
はい、はいはい
はい、今は、
はい、
1.98MB 空き。
うおー、パンパンだーパンパンだ
ー。あれ、キャッシュはどこでしたっけね。
キャッシュの前にですね、
なんかごめんなさい皆さん、放送中に、
は
い、
大丈夫です。ほんだらですね、とりあえずPC のさ、C ドライブを右クリック、プロパティって見れたりします。
そうですね、
はい、
エクスプローラー立ち上げの
C ドライブ、立ち上げの プロパティを
PC の、
はい、あの C ドライブを右クリックでプロパティ、
プロパティですね、はい、
でそれで、はい、あの全般の中にディスクのクリーンアップっていうのがあると思うんですよ。
全般の中にディスクのクリーンアップ、ディスクのクリーンアップ、ディスクのクリーンアップ
ない。
このドライブを圧縮してディスク、
あ、違う違う、それはしちゃダメです。その上ぐらいにディスクのクリーンアップとかってないですかね。容量の円グラフの右下ぐらいに
詳細しかない。
お、ちょっと待ってね、Windows 11かな、ちょっと待ってね、
そうです、
Windows 11の、
ツールかな、違うな、
ディスクのクリーンアップは、Windows 10の場合はですね、PC を、あ、そう、PC をクリックして、さっきのエクスプローラーの画面で PC をクリックしてもらってですね。
PC?
はい、PC、じゃあ PC じゃない、PC に戻って、ローカルディスクを、左クリックしてもらって、
ローカルディスク？
うん、ローカルディスク、C ドライブかな？ C ドライブをクリックしてもらって、バーの右上の方に点々があると思うんですよ、右上の方に、
うんうんうんうん、
で点々を押してもらってクリーンアップっていうのを押してください。
え、 PC それとも SSD？
あ、 SSD、 あ、そう、 SSD をクリックしていただいてた状態で、右上の点々点を押してもらって、はい、クリーンアップ、
クリーンアップ、
はい、でその状態でですね、
はい、
何でしたっけ、ディスクのクリーンアップっていうのが立ち上がると思いますので、
はい、
はい、ディスクのクリーンアップが立ち上がったら、で、ちょっとずらずらずらっと、こう、容量、なんかでかそうなやつが。
あるんですが、はい、でかくないんですよ。
でかくない。
インターネット一時ファイルが 53.8KB、うん。
はいはいはい。
ダイレクト X シェーダーキャッシュが 64.9KB。
はあ、はあははあ、は。
縮小表示が 15.1KB 以上、あと0、
あと0、システムファイルのクリーンアップってやつないですか、はい、その下の
テンファイルはないですね。
そうじゃなくて、そのディスクのクリーンアップ の下の方に、はい、システムファイルのクリーンアップっていう縦のマークがついて
あります、は
い、それを押してください。
えい、
だからまたゾロゾロゾロって出て、出て、出てですね。
出ましたね。
はい、出ます。ゾロゾロゾロって。で、それで。
出ます。
だから、Windows アップデートのクリーンアップとかってないっすかね。
ないですね。
容量は？
他。どれも 53.8KB、64KB、228KB。
ゴミ箱とかもない、パンパンじゃないです。
ゴミ箱はゼロですね。
ゼロ、ほうほうほう。デバイスドライバーパッケージとかは
ゼロですね。
ゼロ、おっと、
他は全部ゼロなんですよ。
はいはいはいはいはい。じゃあなんでそんなにパンパンになってるんだ。何が、あ、と、ほんだらとりあえずですね、なんか
テンプファイルどこだ。
添付ファイルは、
Windows の
添付ファイルは、でも勝手に消すとまずいかもしれないけど大丈夫かな。
それ以外は大丈夫です。
だから、
いつも言ってるんですが、
はい、
どこだろう。ドキュメント？
通常はですね、ユーザーの中の自分の名前の中の。どこだったっけ、こんばんは、 PC 買い替えまっしぐらのコース、イグニッションまで、そう、ね、ちょっと ごめんなさいね、そう、クリーンアップしてアップデート、
イグニッションいけない、
イグニッションがいけない待ってくださいね、
ユーザー
添付ファイル、一時ファイルの消去はですね、とりあえず、Windows マークを右クリックしてもらって、
うん、
設定に入ってもらって、
はい、
システムを選んでもらって、 はい。
あの左。システムってさっきのシステムの画面でいいのか
な。あ、そう。で、あの、記憶域の一時ファイルっていうのはどうでした？ゼロでした？ひょっとしてそこ。
あれ？どこだ？記憶ファイル。
はい。システム、設定欄で。
システムだわ。うん。システムはシステムだ。
はい。システムの下の方ですね。普通はディスプレイサウンド通知集中モード電源とバッテリー記憶域の順番に並ってると思います。
デバイス。
そう、アリスさんは現在あのハードディスクがパンパンで、
ごめんなさい。
ハードディスクがパンパンでディスコードが動かないっていう状況でございます。
はい。どこに書いてあるんだ、あれなんでいつものところにないっていうか11わかんないね。
ん、11は設定入ってもらって
システムバージョン情報、
あ、左にシステムってないですかね、あのタブにあのシステムとかブルースーツデバイスネットワークとインターネットとかってずらって並んでないですか。
はい、あります。
その中でシステムをポチって押してもらったら、うん、右側にディスプレイサウンド通知とかって上から順番に出てきません？
はい、あります。
だからディスプレイサウンド通知集中モード電源とバッテリーの次が記憶域のはずなんですが、
ストレージですね。さ
っき、あ、ストレージか、うん、ストレージですね。それ変わってるんか、あの細かいバージョン でそれを開いてもらったら、あの、うん、一時ファイルっていうのは、
一時ファイルですね。
はい、それは何本になってます？
今計算中です。さっき計算し終わってたけど今もう一回開いちゃったので、
はいはいはいはいはい。その一時ファイルを消すとかですかね。
一時ファイル322MB。
あ、ほんならそれ消すだけでも多少マシになるかも。
消す、えい、
はい。
なんか辛いな。
で、あと表示するカテゴリーを増やすってやつやると、なんか他にもいろいろとゾロゾロと出てくるはずなので、
出てきますな。
はい、その中で何ちょっとそこは何が出てくるのかはわからないんですが、
うん、
なんかいろいろと容量がありそうなやつは消していけばいいんではないかなと思います。そう、一時ファイルの削除でとりあえず300メガ確保。Windows アップデートの、Windows アップデートのファイルは、なんかゼロだったらしいです。さっきのクリーンアップを見ると。
ゼロです。
ゼロでした。はい、
あとはね、
はい、
まずインストールされてるアプリが、
はい、
169GB。
あ、ほんだらインストールされてるアプリで、なんかいらなさそうなやつを消していくしかないですね。
うん、あとシステムと予約済みっていうのが。
はい、それは多分無理ですね。
30GB、その他が 30GB、ドキュメントが 1.08GB、一時ファイルが 322MB。
とりあえずそのあれですね、インストール済みのアプリかなんかで、うん、なんか使用してない、最近やってないゲームとかそういったのをとりあえず消してみるとか。
あ、そっか。
もう今だと多分クラフトピアとかですかね。あ、クラフトピア消すのはスチームから行かないといけないかもしれないです。はい。というわけで皆様、Windows PC のね、C ドライブがパンパンになると、このように大変なことになりますので、皆さん、
めちゃめちゃ大変になってる。容量の確保。どうしよう。
確保。ね、確認していただければ。容量は、そう、まあ、しすいさんの言うようにね、C ドライブの容量は大体7割ぐらいまでにしとかないと動きが、遅くなってしまうっていうことは、
なんかさ、
はい、
ビジュアル C プラスがさ、
はい、
古いのって消しちゃダメなのかな。
あー、でも C プラは使ってない、なんか使用してるアプリとかでビジュアル C プラが必要なものを使ってなかったら大丈夫だとは思いますけどね。そう、ちょっとアリスさんのアプリ何をインストールしてるのかはわからないんで、その辺はね、ちょっと個人情報になりますんでね。もう自分が使ってなさそうなソフトをとりあえずアンインストールするしかないのではないかなと思います。
そうだよね。はい、そうだよね。
そうです。
ダメだね。僕、デスクトップまず目指さないとダメだねっていうか、復活させないとダメだね。
ですね。で、あとは、あれですね。とりあえず一時的に消しといてですね、何でしたっけ、外付け SSD とか買ってそっちにインストールするっていう手がいいんではないかなと思いますので、うん、今最近やってないゲームとか そういったものを、うん、あの片っ端からとりあえずひとまず消しておいたらいいんじゃないですかね。 Steam とかでしたら簡単に再インストールとかできますし、
あ
Steam が立ち上がってるんでしたら今のうちになんかやってないゲームを、セブンデイズトゥーダイと何だったっけ、ダーク&ダーカー以外は全部アンインストールするのがいいんじゃないかなと思います。
はい、
ですです。まあでも実際にその容量がないときにパソコン再起動したりするともう動かなくなったりするとね、やばやばだ、うん、やばやばなんで。
確かにそうですよね。
そうなんです。
そうちょっとスチームを見るしかない。
とりあえずスチームを見ていただいて、おそらくはクラフトピアってインストールしてましたっけ。
してるしてる。
してるよね。なんかこのクラフトピアをとりあえずアンインストールだ。あれ結構容量あったと思います。
うん、はい、アップデートもしてます。
そうですね、クラフトピアは確か確かアップデートとかでも結構容量増えてたはずです。
オーバーフローしましたってなんだろう。
オーバーフローしましたってことは容量がオーバーしてしまったって感じじゃないですか。
消すのに、
わかんないです。
やだ、ごめんね本当に。
ね、まあとりあえずね、PC が動いで連絡つながっただけびっくりですね。今日の何でしたっけ、お題の通り、あ、そう、昨日クラフトピアがアップデートしたからそれの影響かもしれないですね。
そうか。
そう、昨日クラフトピアがアップデートされたんですよ。
昨日か。でも昨日は分かんない、
はい、
アップデート僕の方でしちゃってるのかは分かんない。
自動でアップデートとかされてあばばばばばばばばってなってる可能性はありますね。
ばばばばばば、
はい、クラフトピアとかは確かあれですね、容量、ストレージ容量52ギガとか使うはずですから。
マジですか。
はい、52ギガとか使います。
なんと
クラフトピア実はすごい重たかったりしますね。でもエルデンリングとかなんかは、うん、ね、エルデンリングとかは69ギガですからね。そうね、でも昨日なら DAD 動かしてたじゃないの。あ、そうそう、 DAD のアップデートもね来たっすけど、ダーク&ダーカーはねせいぜい8ギガぐらいなんですよ。10ギガいくかいかないかぐらいなので結構軽かったりするんですけど、クラフトピアをアンインストールするとそれだけで50ギガ以上空きますね。
悔しいけど一回アンインストールするしかないな。
そうですね、ちょっとこればかりはね。はい、というわけでですね、オープニングトークも始めといていいかな、このまま。
はい、どうぞ。
はい、というわけでですね、とりあえずアリスさんが復活するのを、待ちつつ、アリスさん人形を置いといてですね、はい、レイブンズナイト始めていきたいと思います。
くそ。時間に間に合う予定だったのに、
ね、惜しかったね。
惜しかったねじゃないよ。
はい、というわけで始めていきましょう。レイブンズナイトレッツエグニッション。皆さんこんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する驚きだらけのラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
もう今まさに驚いてる最中のアリスラフィンです。
はい、この2人でお送りいたします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、テルーさんこんばんは、いらっしゃいませ。というわけでですね、今日の今の状況を、かいつまんで説明させていただきますと、はい、アリスさんの、パソコンの SSD がパンパンになってしまったためにディスコードが立ち上がってこずに現在、スマホでつないでおります。なのでね、アリスさんは今日は音声だけでの、出演となって、今のところ音声だけの出演となっております。 あらかじめご了承いただければと思います。テルーさんいらっしゃいませ。はい、どうされ
質問、
はい、どうされました。
クラフトピアをどうやってアンインストールすればいいですか。今、アップデート中になっちゃってる
んで。あららら、その場合はですね、クラフトピアを よいしょ。クラフト、
お気に入りから削除するの？
違います。クラフトピアを右クリックしていただいて、
うんうん、管理かな、
管理でアンインストール、はい、アンインストールです。
あったよ、あった。
これでやっていただければ、はい、初めてこのラジオでアリスさんがいるのを見た。そう、いつもならね、アリスさんも動くアリスさんが登場するはずなんですが、現在
ちなみにね、
はい、
僕がここに、多分ここに入ってるのが、
はいはいはい、
エーペックスレジェンズ、
アンインストールしちゃいましょう。
プラネットサイド2、
アンインス、プラネットサイド2も、プラネットサイド2もあれ大概重いですからね。
ヘルストーカー、
あ、ヘルテイカーじゃないですか。
あ、ヘルテイカー、
ヘルテイカーは軽いです。
フェイスリグ、
フェイスリグは
ダークソウル3、
ダークソウル3重いかもしれないです。
コナンエグザイル、
コナンエグザイルくっそ重いです。
じゃあコナン消すとか。
コナンエグザイルはですね、何でしたっけ、
エイペックスの方の方がやらなさそう。
もうエイペックスの方がやらないんじゃないですか。
じゃあ、
エイペックスは
違った、アカウントから削除だけだった。
あ、だから何でしたっけ、
入ってないんだ、
入ってないですね。ライブラリの中でね、文字が明るくなってるやつのみインストールされてるって感じです。
あ、そうなの。
はいはいはい、暗いやつは、インストールされておりません。
じゃあクラフトピアとアマングアスぐらいだね。あと、
たらまあその2つぐらいですかね。そう、ハードディスクを準備するのは、そうですよね。その、まあ、ハードディスク外付けのね SSD とかでしたら結構今だと高速なのでね。そう、現在多分おそらく50ギガぐらい容量を食ってるであろうクラフトピアを、現在やります
。すごい開いた。
めっちゃ開きました。よかった。これで
53ギガ開いた。
うん、一度 PC これで再起動してきた方がいいかもしれませんね。
できます。
はい、容量、はい。
もう悔しさ満載。なんだよ、遅刻しないでこるるるるる。
まあね、こういうトラブルだけはどうしようもなかったりしますけどね。そして、当選坊主さんさん、ニコニコ王国ありがとうございます。現在ですね、ニコニコ王国のおかげで、皆様、ニコニコ動画なんと第6位にランクインしております。ありがとうございます。何が6位か分かりませんが、ありがとうございます。
ありがとうございます。もう
さあ、というわけでですね、本日のお題から紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、驚いたことで行ってみたいと思います。本日のお題は
大びっくりさん、
お題驚いたことでございます。さあ、そんなこんなでですね、そう、アリスさんが今日ね、事前に連絡来たので、あ、今日は9時ぐらいにアリスさん起きてるんだなって思ってたら、このような状況になったりしてたりしますけどね。
とんだ事故だよ。
ね、怖いですよね、本当。そう、なんだかんだででかいやつは一時的なインストールでだいぶ動いてくれるので、ソロゲーならでかいやつはハードディスクに入れといても問題ない感っていうことではございます。こう、アリスさんの PC がですね、ノートパソコンなんですよ。ノートパソコンなので、OS の入ってる SSD しかない感じなんですね。なのでね、そいつがパンパンになるとってことでございます。はい、テルズさん、驚いたこと、ラジオでアリスさんを見たこと。いや、再起動してきたらちゃんと動くアリスさんが、見れますのでね、そちらでちょっと驚いていただければと思います。はい、というわけで本日のお題は驚いたことでございます。皆さん、驚いたこと、教えていただければと思います。そういえばアリスさん、
はい、
驚いたことといえばですね、
はい、
バジトンプーさんが実は正体がっていうことでですね、掲示板に今まで書いていただいてたのちょっとびっくりしました。はい、
何
そう、バジトンプーさん、サンミッシェルさんなんですよ、確か。
あ、そうなの。
そうそうそうそうそうそう。
マジですか。
そう、それでちょっとねびっくりしましたっていう、驚いたことっていうことがあったりしました。まあ、そんな感じでですね、と皆さんの、驚いたことを教えていただければと思います。今日のお題に対する投稿なんですが、まあ、先ほどね、てるさんがやっていただいたように、コメントに書いていただくのも OK ですし、レイブンズナイト掲示板またはマシュマロも用意しております。はい、そちらにですね投稿していただくと、漏れなく100分図をプレゼントいたします。そう、コメントに書いていただくんでしたら、まあ、掲示板とか、マシュマロとかに投稿いただくと、100分図がもらえますので、ぜひぜひそちらもね、試していただければと思います。 でですね、何でしたっけ、そうそう、掲示板に書くときですね、あの一応スパム対策で HRR と入力っていう欄がございますので、そちらに、半角大文字で HRR と入力した上でコメントをし、あの投稿しないと、スパムと認定されて反映されませんのでね、そちらをご注意いただければと思います。さあ、そんなわけでですね、驚いたこと、皆さんの驚いたことをですね、募集したいと思います。いやー、ほんと秋ですね。もうこの時期になりますと、もうだいぶ涼しくはなってきておりますが、そう、アリスさんのね、部屋の室内の温度もね、だいぶ下がってきてね、なんだったっけ。
快適になりつつ。眠気が来るんだよ。
ね、眠気か、なるほどね。
だって昨日ちょっとやばかったじゃん。
はあ、
ちょっと寝ちゃったじゃないですか、終わりの
方。昨日ね、配信中にね、アリスさん、すやーしましたからね。
ちょっとだけ。
ね。さあ、そんな、まあまあ、でも実際に昔にアリスさんはね、その、某 MMORPG でさ、ダンジョンアタック中にさ、
僕はいつでもどこでも寝れるんだ。
ダンジョンアタック中に眠るというね、そんな、ファインプレイをかましたこともあるらしいですけどね。
ファインプレイなのかそれ。
はい。まあそんなこんなでですね、ファインプレイ。そう、まあ最近びっくりしたことって言えばですね、その某パルワールドさんがね、特許侵害で訴えられたりとか、と思ったら、なんとなんと突然ですね、今日プレイステ5版のね、パルワールドが、日本は別に海外で発売されたりとかね。とんでもない。
ただいま。
あ、おー、来た、アリスさん来たー、アリスさん来た
ー。は
ぁ、おはようございます。おはようございます。
おはよう。
クラフトピラーが、白芸さん、白ガラスさんが驚いたこと、対馬の続編が出ること。おー、ゴースト・オブ・対馬の続編出るんですね。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、そいつは驚きだ。はい、そう、でも、そういえば、その、驚いたことで言えばですね、何でしたっけ、アーマードコアの続編が出たことですよ。もうね、結構前にはなりますけど、アーマードコアの続編が出たことは、もうみんなね、世界中が驚愕したのではないかなって思ったりしておりますけどね。そう、そんな、
ん?
どうされました、アリスさん。
え?
あ、はいはい。そう、アーマードコアの続編が出たのが、もう世界中が驚愕したのではないかなっていうね、感じでございますが、うん、さあ、ちょっとアリスさんが、映ったので、ちょっとね、画面に出したいと思います。少々お待ちください。少々お待ちください。ね。これを、こうして、で、こうして、あ、来た、よ、こうじゃ、はい、あ、アリスさん動いてます、アリスさん動いてます、こんばんは、毎度でございます。
動いてるよ、
すご
いてる、
アリスさん動いてるよ。よきよきよきよき、はい、
よかったー、
初めての動くアリスさん。、ね、あー、アリスさんのマイクの方にあれがあれから、大丈夫ですか、はい、というわけでですね、アリスさん、お帰りなさいませ。
ただいまです。皆さんお騒がせしました。
クラフトピアで、あれですね、容量がゴリッと空いたって感じですかね。
ゴリッと
開きました。まあ、クラフトピア、またプレイすることがあったら、ね、インストールすればいいんではないかなと思います。
はい、30分だよ。ごめんね、本当に。
やで。
びっくりびっくり。
ちなみに、何でしたっけ、前回さ、アリスさんが、前回かな、アリスさんが何、いつに来るかっていうのをやったりしたんですが、ね、そう、2週間と30分ぶりでございますね。
なんてことだ。なんかね、
はい、
チキポポさんが来てね、
はいはいはい、
楽しそうだったって言うんで、 ちょっと残念です
ね。あの随分と、いつものアリスさんがいないところでアリスさんいじりをやってたりしてましたけどね。
まったくだね。アリスがいないことをいいことに丸くなったくせに、
はい、ね、いやー、確かにね、あの丸くなったっていうのは、ね、
まったく丸くなったくせに、
はい、テルーさんがね DAD のぴょんぴょん跳ねるアリスさんしか見たことないから、感慨深いそうです。あー、アリスさんファンアリスさんファンらしい。
ちゃんと動くんですよアリスは。
アリスさんファンらしいです。いや、素晴らしい素晴らしい。はい、そんなこんなでですね、その、なんだったっけ、そう、ダーク&ダーカーの時はね、アリスさんの PC がちょっと DAD 動かすのがスペックギリギリっぽいんで。
つらっ。なんかもう理由がつらい。
ね、箱押しです。あ、アリスさん、箱押してくれるらしいですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジェチャラさん、箱押しって知ってる？
箱押しっていうのは、あれでしょ、なんでしたっけ、グループ〇〇押しみたいな感じですよね。
イエス。
ですよね。
Yes.
な、それなら何でしたっけ、HR ファミリーの他の V さんも押してあげてください。はい、実はですね、HR ファミリーっていうか、まあ、レイムンズナイトのあれではあんまりあれ関係はあったりなかったりな感じではございますけど、実はですね、私何人かの、VTuber さん、配信者さんのね、モデルをやっておりまして、そう、もう一人生まれそう。
なんということでしょう。
生まれそう。そう。
ゆうちゃんさんは何人の子供を産んできたのでしょうか。
ね、V 分からんから HR より漢字が読めるくらいの認識しかない。いや、私より漢字が読める人は世の中には大量にいらっしゃると思います。はい。そしてテルさん。HHR ファミリーだと、アリスさん、
ん？
アリスさん、
何
？HHR ファミリーですよこれ。来ました、来ましたよアリスさん、来たーこれー。うちのね、
配信でもごじったって言ってる。
ね、うちの配信に初めて来ていただいた方は必ずごじるこれあれです。はい。これね、何でしたっけ、デルさんご安心ください。みんなね、みんなやります。やっちゃいます。はい。私にファンアート送っていただいた方とかもね、HRR さんへって送っていただいたデータがあって、ZIP ファイルがあってですね。で、中身回答したら中のフォルダが HHR になってたこととかもよくありました。はい。そう。実はみんな通る道なんですね、アリスさん。
うん。
もう何でしたっけ？
お約束だから気にせんでくれ。
ね、両手の指と両手の足の指足しても数えきれないぐらい同じことを、ね、同じ間違いされ
てます。むしろもうわざわざ HHR さんって呼んでもいいよ。
ああ、いいっすね。それでもいいっすよ。全然。また私はね、基本的に HR の H であれば私のこととしては認識できますのでね、そこはご安心いただければと思います。 HDD さん惜しいな、それハードディスク。あ、でもね、実際その呼ばれ方したこともあります。
は
い、HDD さんとかね。そう、最近だとさ、何でしたっけ、ガンダムブレイカーのさ、
うん、
組織が G で、B が4つで GB4 って読むらしいんですよ、
うん、
G と B が4つで GB4 ね。だから私、うんうん、HR2 とかって呼ばれたりすることもありますね。
おお、なんか R2D2 みたいになってきてる ね。
あと SSR さん惜しいな、それ
あれだ、もうこの際スターウォーズに出よう、
はい、HHH さん、あ、H 多いですね。
変態ってところか、
変態ね、H だと思います。
いつの間にか大変になってる。
ね。変態。これ大変って連呼すると変態になるってやつですよね。
そうだな。
そう、大変って連呼してみてくださいって言われたら、変態。よっしゃ、どや。はい。なんかね、それ、なんか昔ありましたよね。大航海時代オンラインでゲームでさ、
うん。
いろんな世界中のいろんな港があるんですけど、
あるある、
コチンっていう ミラットがインドにあるんですよね。コチン。
それね、それね。
で、
うんうん、
で何でしたっけ、コチンを連続で言うとっていうね。
あ、やばい
ね。ね、セクシャルなハラスメントな、こととかっていうのもね、よくありましたよ、本当。
まあ、HR さんが。
はい。
はい。なんだっけ。
なんでしょう。
これをゆっくり言ってのネタと同じぐらい、
ね、もう定番ですね。熱中症をゆっくり言ってもらうってやつですね。はい、ね、アリスさん熱中症をゆっくりと
言わないよ。
言わないか。あ、言わないか。はい、空気がこっちんこっちんですよ。いやーね、まあ、そんな
ちょっとね、はい、聞いてくれよ。
聞きましょう、アリスさん。
僕ね、
はい、
まず近所の、
はい、
栗を前に買って食ってさ、
栗、突然始まる栗の話題。はい、
そうなんだよ、思い出したもん。それでさ、
はいはいはい、
前回の時にはさ、そんなに美味しくなかったけど、はい、とりあえず栗っていうだけでもう僕は満足なんで。
アリスさんは栗好き、部類の超絶部類の栗好きですからね。
そうです、大好きなんです、
はいはいはい、
世の中で一番好きな食べ物かもしれません。料理は一番好きな料理は七草がゆです。
あ、七草がゆ。
それで、はい、その 栗なんですけど、
はい、
まあ、美味しくなかったけれども、
はい、
栗で満足したけど、
はい、
次はメルカリで買ってみようと思って、
はははは、
で先日メルカリで買って本日届いて、
はい、
まず味の感想を言いたかったから茹でて食べたの。
はいはいはい、
めちゃめちゃ美味しくてさ。
めちゃめちゃ美味しかったんですか。
もう美味しくてさ。
めちゃめちゃ美味しかったんですか。
そうなの。それでもう美味しかったですって感想を送って、ありがとうございました、無事届きましたって言って、
はいはい、
でまたよろしくお願いしますって帰ってきた。
あ、ちなみにその栗はお値段はおいくらほどだったんですか。はい、1キロで
1100円かな。
お、1キロで1100円だったらそんなに、うん、
なので、
うわ、悪くないですね。
全然この間買った近所で買った、
はい、
栗1200円と大差ないけれども味が全然違うですみたいなね。
え、でも1キロで1000円とかだったらそんなに、
そうだね、
高くないですね。お買い得ですよね。
だからメルカリは例えば自分の庭に植えてた無農薬の栗を、
はいはいはいはい、はい、
どうぞって、少しですけどどうぞって分けてくれるような、例えば 600g で400いくらとかさ、
はいはいはい、
少ない量でも売ってくれる人がいるので、
はいはいはいはい、はい、
もうそれでもう今回なんか一言、その皆さん甘いって言ってくれてますっていう文字を見て買ったんですよ。
はいはいはい、
あ、美味しい、めちゃめちゃ美味しい、栗の味が濃くて、
はい、
もう幸せで、
あ、幸せで、
もうたらふく食べたんだけど、
たらふく食べたん
だけど、それで眠くなったんだけど、
はいはい、
眠くなったんだけど、あまりの美味しさに眠れないぐらいに美味しかった。
おお。というわけでですね、そのアリスさんへの、クリスパチャお待ちしております。
どういうことだ。
はい、お、銀河夏目さんこんばんは、毎度でございます。
いらっしゃいませ。
そう、驚いたことっていうのはね、こう、まあ、この話題もしようと思ったんですけどね、その銀河夏目さんが実は、サンミッシェルさんだったっていうのは合ってるんですよね。誰
え、マジ東風さんじゃなかったのさっき。
あれ、ちょっと待って、バジトンプーさん、バジトンプーさんが銀河夏目さんじゃない、バジトンプーさんが、漢字4文字でしか覚えてない。どっちだったっけ、どっちだったっけ。
僕が聞いたのはバジトンプーさんが、
はい、
サンミッシェルさんでしたって。
そうですね、そうですね。ちょっと待って、銀河夏目さんどっちだったっけ。ちょっと待って、俺も記憶が飛んでもうた。
銀河夏目さんもまた別の人なんですか。
銀河夏目さんもまた別の人ですよね、確か。
なの？
ちょっと待って。あ、そう、あ、そうそう、バジトンプーさんがサンミッシェルさんです。はい。そうです。
なんか気になるじゃないか。
バジトンプーさんはサンミッシェルさんです。失礼いたしました。はい。銀河夏目さんは銀河夏目さんです。こんばんは。です。はい。まあ、そんなこんなでですね、そう、それを、それが分かったのがですね、うん、この前、ほら、東京でさ、
うん、
鉄器のイベント、まあ、昔あった鉄器っていうゲームのね、イベントにその、うん、まあ、一応レイブンズナイトでさ、まあ、申し訳程度に宣伝してたわけじゃないですか、
うん、
そしたらね、なんとなんとそのバージトンプさんと、こちらにいるテルーさんが、来ていただいてですね、まさかの、レイブンズナイトプチオフみたいになってしまったっていうね。はい、まあ、そういう、お話もございました。いや本当にあの時はありがとうございます。いやね、まあ
びっくり、ここで話してよかった話なんですか、大丈夫なんですか。
大丈夫じゃないですか、うん、まあびっくりです、まあびっくりですですです。まあね、大丈夫な、一応ね、その何でしたっけ、敵対戦のその当日のレポートって言ったらいいんかな、当日の振り返りみたいなのもね、ちょっとやってみたいなって思ったりしてて、ちょっとその主催者さんとかにも声かけようかなって思ったりしてるんですよね。そう、てるさんがめっちゃ楽しかった、エイチャルさんめっちゃ強かった、押しますっていうことでございます。ありがとうございます。
お
う、いや、あのゲームめちゃめちゃ複雑なゲームなんですけど、
うん、
やっぱり体が覚えてましたね。びっくりしました。そう、操作を体が覚えてた、
うん、
ね、でもさすがに20年ぶりにプレイしたので、
うん、
こけました、こけました、はい、あのゲームは無理に旋回しようとするとすっ転ぶんですよ。なのでね、そんなこともありましたが、まあまあまあまあまあ、楽しんでいただけてはなのは、では、再開で幸いでございます。さあ、そんな、こんなでですね、まあ、ちょっといろいろと、まあ、ここ最近驚きのニュースとかですね、そういったものも、やってきておりますが、レイブンズナイト本当にこれ2週間ぶりですよね、本放送やっちゃってるのは、
うん、
ね、ですんでね、ぜひぜひ、皆さん今日のお題に対する投稿をよろしくお願いいたします。またですね、そのコメントなんかでもなんか面白いコメントとかが、出てきた場合はですね、アリスさんが、100分、いや、アリスさん審判によって、うん、ブンズがプレゼントされることもございますね。
はい、yes。
ヘルさんが初心者に負けたのって転ぶかエネルギー切れぐらいでは、そうっすね、玉切れ、燃料切れ、すっころ、いや、何でしたっけ、私自身がその鉄器のイベントの時にですね、初心者交じりの試合で私がその初心者の方にやられた原因っていうのが、燃料切れ、玉切れで満身創痍になった状態か、操作ミスってすっ転んだ時かぐらいですっていう話です。まあ、あれですね、その燃料切れると動けなくなっちゃいますんで、
うん、
燃料切れて動けなくなって弾も切れてね、クッコロせーとかって言ってましたからね、マジでクッコロ言ってましたからね。いやー、まあ、あれね、配信ね、一応その、一般の参加の方もいらっしゃったので、その音声とか実況とかを載せることができなかったんですよ。なのでね、そのゲーム画面のみの配信になったので、まあ、それだけだとね、ちょっと味気ないので、まあ、今度ね、主催者さんにもお声掛けさせていただきまして、まあ、その当時の振り返り配信みたいなのもね、ちょっとやろうかなって企画しておりますのでね、うん、よかったらそちらも楽しみにしておいてください。はい、なんだったっけ、そう、というわけでですね、今日のレイブンズナイトも最後までお楽しみください。オープニングトークで44分やったぜ。はい、NN さんもこんばんは、毎度すいらっしゃいませ、こんばんは。ではジングル流しときましょう。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい、RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間に起こったちょっとしたニュース、話題なんかを皆様に紹介していくと同時に、 ここ最近話題になってる話とか、まあ我々が1週間何をしてたかとかですね、そういった感じの話題を皆様に提供していく時間稼ぎのコーナーでございます。はい、まあ時間稼ぎ、ということでですね、時間稼ぎのコーナーではございますが、抹茶でいくつかですね、気になるニュースを、紹介しようかなって思ったりしてるんですが、その前にアリスさん、うん、
はい、
あれだ、
なんだ、
懺悔室の懺悔ストックがあったりするんですが、
おう、
その懺悔ストックはあるんですけど、その懺悔をするためのですね、まあ、せっかくなら、その方本人がいらっしゃるときにやりたいじゃないですか。
です。
そうなのでね、ちょっとそこはちょっと消化できなかったりするんですが、そう、時間稼ぎ、ケツカッチン、まあ、RM ヘッドライン15分でまとめられるかな、 MC の腕の見せ所だねっていうことでございます。ありがとうございます。いや、まとめる方法あるんですよ、アリスさん、RM ヘッドラインを15分でまとめること、それは何かと言いますと、ニュースを読まなければいいんです。
お、
ニュースを読まなければいいんです。
いいんです。
ね。
読んでください、みたいな。
ね。ということでですね、というわけで、一つだけね、ちょっと、夏は終わってますけど、若干ホラーなニュース、言ってみたいと思います。はい。夏はすでに終わっちゃってますが、ちょっとだけホラーなニュース。まあ、ホラーかどうかはちょっとね、あれだと思いますが、はい、というわけでですね、こちら、ドン、人身事故の後行方不明、列車にはねられた人どこへ、
えっ
ということでございます。はい、これは一体 何のことかと言いますと、ですね、列車の人身事故があり、はねられた人の行方が分からなくなっています。そう、事故が起きたのは名鉄、犬山線の踏切だそうです。列車の進行方向には用水路があるのが分かるんですが、23日の午後10時半ごろ、急行列車の運転士が、路線上に人影を発見し急ブレーキをかけました。で、急ブレーキをかけたところ間に合わずに、衝突したということなんですよ。
うん、
はい、跳ねちゃったらしいんですよね。
うん、
ただですね、これね、急ブレーキが間に合わず衝突した。で、110番通報がありまして、人身事故があったと通報もあってですね。
うん、
はい、ところがぶつかったはずの人物が現場で見つからなかったらしいんですよ。はい、まあ、一方でですね、まあ、列車には血痕と見られる衝突したような痕跡は確かに残っていて、ぶつかった人物は一体どこへ行ってしまったのかというね、ことがありました。列車に挟まっているとかではなくということではございますが、そう、これね、しずいさんがおっしゃるように異世界転生かなっていう
どっか行っちゃったのかな、異世界に。
まあ、基本は多分ね、警察は列車にぶつかって用水路に落ちてしまった可能性があると見て捜索を行ってるんですが、まあでも用水路に落ちたとしても、まあ見つかるっすよね、普通は。ね、なのでちょっと、不思議なニュースですね。はい、
車と、
いや車じゃないです、列車です。
列車に
電車が人を跳ねちゃったらしいんですよ。
跳ねられ行方不明。
そうそうそうそう、そう、
か、
生き逃げられなのかな。
あれでも、
はい、
5時間前に、
あ、更新出てます。
はい、
あ、見つかりました。
水路で遺体で発見、
あ、なるほど、そのニュース、そこまでは、あれしてませんでしたが、ということは、
でも、ね、残念な、
痛ましい、ニュースでございます。まあ、ご冥福をお祈りいたします。はい、
いや、そんな事件があったんだ
ね。そういうことです。そう、まあ、どうやらね、続報で見つかったみたいですね。はい、でですね、あともう一つ、 まあ、これぐらいでいいか。ちょっとホラーな話題、ちょっとホラーな話題を、
もっとホラーでもいいよ。
もっとホラーな話題はさすがにね。あ、ほんだらこれどうか。で、ね、はい、こちら、これはね、なんか何でしたっけ、謎ニュースでございます。はい、じゃあこちら、よいしょ、ニュース用テロップポンと、はい、よっ、よいしょ、こちらですね、これともう一つどっちがいいかの、ホラーじゃないけど、
何、
いや、あっちのニュースがいいか、あっちのニュースがいいか、何でしたっけ、よいしょ、ちょっと待ってね、はい、
なんだ
これちょっと今テロップ用意しております。
テロップ
今テロップ用意しております。少々お待ちください。こっちのニュースの方がいいかな。これちょっとね、いやこれはね、ここでやるとね、うちのチャンネルも消される可能性もありますのでね、まあまあ一応ですね、軽く概要だけを紹介したいと思います。はい、というわけでですね、これちょっとテロップはうち変えます。はい、パソコン優勝譲渡会の謎、まあ、これね、はい、パソコン優勝譲渡会の謎、まあ、これね、最近の話なんですけど、まあ、とある PC 解説系の、配信者さんがですね、パソコン優勝譲渡会の闇っていうタイトルで、まあ、何でしたっけ、パソコン優勝譲渡会についての、まあ、内容とかそういったものをですね、発表、皆さんに配信する、動画をアップしたんですよ。で、そのしばらくした後、突然ですね、このパソコン優勝譲渡会の闇という、まあ、動画が、まあ、その本人がですね、なんか普段は結構ポップな格好をしてる人なんですが、その本人が、なんかジャケットを着たちょっと清掃した姿 で普段はカンペなんかを読まないんですけど、そのカンペを読みながら震えた声で、このパソコン優勝譲渡会の闇という動画は何月何日に削除することになりましたみたいな感じの動画をアップして、で今その動画は、消されて消えてるらしいんですが、でこれはねちょっと私そのどちらの動画も見たんですけど、若干ちょっと圧がかかったのかな、いやまあ詳細は私もわからないんですけど、まあこれに関しましては今ね、何でしたっけ、私自身ではなくていろんな方がね解説してくれてますので、まあ、ちょっとそちらを見ていただければと思います。そう、そうパソコン優勝譲渡会っていうチラシとか入ってたりのしたのを見たことはありませんかね。
あるの？
そう、あれの、そのいわゆる内容って言ったらいいかな、どんなパソコンが売られてるとか、どんなシステムなのかとかね、そのパソコンが、実際に値段が安いのかどうかっていう話とかね、まあ、実際なんか何でしたっけ、 Windows 11、11に対応していないパソコンに、Windows 11を無理やり入れて売ってるモデルもあったらしいんで、だそういうのを報告してたというか、まあ、注意喚起でもないんですけど、まあ、そういうことをやってた動画を、消すことになりましたっていう、震えながら、ちょっと声が震えながらね、消すことになりましたという動画を上げて、その動画が消えたというね、本当に闇を感じる、触れてはいけないね、
削除覚悟っていうのがアップされてますけど、これではない、
それではなくて、まあ、本人様が上げてたやつはもうすでに消されてます、
はあ、
はい、 まあ、だからそれその一連の流れを、解説、これは本当にね、あの触れてはいけない闇なのかっていうことでですね、一連の流れを解説している動画がいろんな方が上げてくれてますので、まあ、それらを見ると ね、
もう削除覚悟でいっぱい上がってるよ。
ね、上がってます、上がってます。だからね、そう、ね、ですんでね、これはだからまあ
そんなにやばいものだったの？
わかんない。いや、あの私内容自体は、
うん、
あの内容自体はやばいとは思いました。
なるほど。うん、
後
で調べてみよう。
はい。まあ言っちゃうと、使えもしないようなパソコンを、
うん、
相場との倍ぐらいの値段で売ってたみたいな感じの、うん、そんなノリでございます。
なんかね、うん、あのチラシとか見てても、
はい、
全然ときめかないし、
そう、あのあれなんですよ、
買ったって思ってた。
スペック何も書いてないんですよ。
あの
メモリーを
見てるのは書いてたよ。
はい、あのメモリー2ギガ、 SSD 256ギガだけしか書いてないとか、 Windows
11
搭載 PC、 そうで蓋を開けてみるとね、 Windows PC が対応してない世代のCPU のパソコンにあの Windows 11を無理やりぶち込んでってな感じのやつですね、
うんうん、
であの集団心理を利用して売ってるみたいな感じの内容だったりするらしい。もうなんか並んでる時点で残りあとわずかになってますみたいな感じのことをこうやってたりとか、うん、んでなんかあの何でしたっけ、そのまさかと思うぐらい人がいっぱい来ててですね、
うんうんうん、
ひょっとしたらこの中にはまあね、あれじゃないですけど桜とかもいるんちゃうかなみたいな感じの、
まあうんうんうん、
可能性もあって、まあその辺はね、まあ、分かんないですけどね、私は何も知らん、私は何も知りません、私は何も言いません。これあのこの、レイブンズナイト消されてたらなんか圧力があったと思っていただければと思います。
はい、
まあ、そういうね、のがございました。詳しく知りたい方はですね、まあ、今解説の解説動画みたいなのが上がってたりしてますので、ね、ちょっとそれを確認していただければいいんではないかと、
うん、
夏のホラーでございます。そう、私が突然、ね、涙ながらに謝罪会見を出したらそれはそれで面白いかもしれませんのでね、よろしくお願いいたします。譲渡会は闇深いねーということでございます。はい、ですということでですね、以上 RNM ヘッドラインでございました。はい、どうよ、15分で終わったぞ。どや
パチパチパチパチ、
どやはい、というわけでですね、後半のお題のコーナーに行く前にジングル流しておきましょう。よかったら皆さんジングル後にレイブンズナイトコールよろしくお願いいたします。レイブンズナイト、お題のコーナーでございます。はい、レイブンズナイトコールありがとうございます。NN さんレイブンズナイト、エデリューさんもレイブンズナイトありがとうございます。 X さんもレイブンズナイト、白ご飯さんレイブンズナイトありがとうございます。で、元主人さんもゼロブンズナイト、ゼロブンズナイト
レイか、
はい、レイブンズナイトでございます。
幽霊のレイでも、
そんなこんなでですね、心の中でもレイブンズナイト叫んでいただいている方も本当にありがとうございます。今日はなんかジャストタイム、私とアリスさんジャストタイミングでしたね。
うん、
アリスさん、
そうなんだ、
アリスさんはあのタイミングずれてたかもしれませんけど、その、うん、ディスコードのね、タイムラグがございますので、はい、
うんうん、そうなので
、というわけでですね、
どれくらいで言えばいいのかなって悩みながら言ってる。
まあ今日は本当に、ぴったりハモりました。というわけで、なんだったっけ、 お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、画面向かって左側、緑のおじさんこと変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスター補聴姫こと栗大好きなアリセラフィムです。
栗スパチャはこちらでございます。クリスパチャ、テロップ、送り先とかはですね、おそらくこの画面の下の、はみ出してるのでちょっと映ってない、画面にはちょっとはみ出しちゃってるので映ってないかもしれませんが、こちらにお願いいたします。はい、というわけでですね、イエーイアリスさん、
イエーイ。
はい、今日のお題を紹介したいと思います。本日のお題は驚いたことで行ってみたいと思います。そう、皆さん最近ね、生きていたら驚き、いろんなことに驚き、桃の木、山椒の木だと思うんですよ。はい、まあ、そんなこんなでですね、驚いたことです。突然の吉報や凶報、心臓が飛び出るぐらいにびっくりしたことから、ほえーんとあんぐりしてしまうものまで、日常の話題、あのゲームまだ続いてたんだ、え、あのゲームサービス終了してたの、などの、ゲームの話題から、最近の話題から、昔驚いたことなどなど、いろいろと募集したいと思います。はい、投稿する場所なんですが、こちらの放送 YouTube、 ニコニコ生放送、ツイキャスでの配信を行っておりますが、それらの配信サイトでコメントしていただくのも OK ですし、あとは当配信専用のね、掲示板、ネットラジオの掲示板とかですね、あとマシュマロなんかに投稿していただいた方には、当配信で使える仮想通貨100分図をプレゼントいたします。はい、驚き桃の木山椒の木という古さに驚いた。はい、まあ、そんな感じでですね、そう、驚いたこと、ぜひぜひ皆さん、投稿していただければと思います。
ちなみに驚き桃の木山椒の木の、はい、ネタを使ったアニメは何でしょうか。
知らないです。知らないです。
え、そうなの。
何それ。
ムテキングっていうんだ。
あーったなー。
一気に時を渡りけりとか言う。
ムテキングあったなー、うん、はあったわ。ほえー、いや、再放送で見た気がする。
うん、ついこの間、
はい、
X さんと一緒に話をしてて、驚きのもの、一気に時を渡りき、何のアニメだったかなって言ったら教えてくれた。
ほうほうほうほうほうほう。あ、ちなみに何でしたっけ、ジャンルとしてはヒーローギャグらしいですね。はい、タツノコプロさんが制作しておりますヒーローギャグアニメらしいです。
うんうん、
原色を派手に使ったナウイコスチュームが特徴的ですね。はい、なんかアメリカンコミックの要素が多々受けられるようなね、ムテキング最近動画配信サイトで見たし、見れるらしいですね。はあはあはあはあはあ。いやでもね、これ面白いんださ、
うん、
ウィキペディアでとんでも戦士ムテキング、これ正式タイトルなんですけど、とんでも戦士ムテキングなんですが、
うん、
昆虫王者虫キングと、虫キングとは異なりますっていう注釈が一番、
ね、
一番上に出てるっていうね。はい、ですね。いやー、これはでもね、懐かしいな、でも戦士ムテキング、最近も見れるらしいですね。はあはあはあ、
そうなんだ、
ね、
もう絵すらわかんないけど、
私もね、これはリアルタイムではもちろん見てないです。リアルタイムでは見てないんで、再放送かなんかで見た記憶はありますね、うん。はい、どうやらプライムビデオとかですね、宇宙の彼方のタコ星から、悪党4姉妹タコタコブラザーズが迫って地球にやってきた。
うわ、全然もう覚えてないな。
じゃあ黒タコブラザーズか。黒タコブラザーズって何やねんって話ですよ。敵の名前からしてね、ギャグっぽさ満載のような、そんな感じではございますけどね。はい、まあ、そんな感じのね、 最近驚いたことっていうのを皆様に教えてもらおうかなって思ったりしておりますが、まあ、そういう意味ではすごい驚いたのがストリートファイター6に、
うん、
ガロー伝説からテリー・ボガードが参戦したのがちょっと思いました。驚きました。
6って新しいの？
一番新しいストリートファイターですね。
なんかテリー
テリーとあと何でしたっけ、知らぬ今井が参戦するらしいです。
アンディ・ボガードは
いないです。
いないんだ。
はい、
残念。僕はアンディ使いでもあったの。
これを見てちょっとやろうかなって思ってしまったんですが、まあ格ゲーはやらん、格ゲーはやらないっていう話を、前回しげさんにやってたら、もうエイチャルさんがやらないと、やらない理由を言い出したらもうそれは絶対やらないから、もうこれ以上は聞かないでいいよって言ってね。はい、ですです。まあ、そんな感じでですね、そう、驚いたことっていうのがね結構、あったりしますが、まあ皆さんもね、驚いたことを、ぜひぜひ、教えていただこうかなって思ったりしております。さあということでですね、早速掲示板来ていただいてるやつを読んでいきます。行く前にアリスさん、なんか最近驚いたことない？このお題ってさ、
うん、
なんかアリスさんと一緒に決めたりしてたじゃないですか、
うん、驚いたこと？
はい、最近驚いたこと。
そうだね、なんか言えないことだわな。
お、言えないこと、言えない。
職場のことだとちょっと言えないなって思って
しまう。確かにそれはね、
うん、そうだね。あとはね、
はい、
驚いたことか、ちょっと考えとく
ね。そう、ごはんさんがや
らない、いっぱいあったんだけどね、
やらないと言っていたタルコフもやったし、ワンちゃん、まあ、タルコフはねちょっと魅力を感じたんでやりましたけど、うん、まあ、驚いたことといえばですね、何でしたっけ、うん、最近というかまさについ最近なんですが、
うん、
モンスターハンターワイルズっていうモンスターハンターの新作が発表されたんですが、
うん
うん、発売日と必要推奨 PC のスペックが発表されたんですが、
うん、
これがまたね
えぐいのですか？
えぐいのです。
やだな、
これがまたねえぐいんですよ。俺の PC ギリやんけみたいな感じの。
うん、そうなのか、やばいな。
やばいです。だいぶねスペックふるいにかけてきましたよ。です。
おー、
めちゃめちゃスペックきっついです。ですですです。そう、何でしたっけ、モンハンワイルズね、あれプレステ4だとしんどいんちゃうかなって思ったり、そう、しかもフレーム生成してたからってことでございます。ワイルズ、そうワイルズなんです。何でしたっけ、フレーム生成っていうさ、最近のグラフィックボードってさ、スペックが足りずにそのカクカクした場合、カクカクした場合、そのカクカクした部分をその何でしたっけ、普通に処理すると間に合わないけど、その間をね、うん、保管してフレームを生成して、
うん、
滑らかに動いてるように見せる技術があるんですよ。
うん、
そう、それを利用してギリ動くみたいな感じの。モンスターハンターワイルズやばいです。いや、あれはね、まともに動く PC って本当にハイスペックなゲーミング PC じゃないと厳しいのではないかなみたいな感じの、マジで驚きのスペックでございました。さあ、そんなこんなでですね、来ていただいている投稿を読んでいきましょう。サンミッシェルかっこバジトンプーさんからいただきました。ありがとうございます。これね、めちゃめちゃ驚きましたね。うん、そう、驚きました。
ってことはさ、
はい、
今までの文図が、
文図ちょっと計算しないといけないです。今までの文図を計算しないといけないです。
いつからなのか分かんない。
とりあえず今日の、100文図は 差し上げときましょう、
うん、
バジトンプーさんいた、バジトンプーさん結構分積もってるね。はい、31,726 分図になりました。
うーん、今までねいないって言ってたから
ね。さあというわけでですね、サンミッシェルさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
某兵庫県知事のニュースを見て驚いたこと、へえ、物を投げつけるってパワハラなのか。おー、まあパワハラですね。はい、もっと驚いたこと、でもこの程度ひどいと思うけど昭和平成なら普通じゃないのっていうね、物を投げつけられるに対しては朝の掃除の時間に上司のデスクの上を整理するという対策を昔聞いたことがあります。拭き掃除をするふりをしてペン立て等の軽いものを手の届きやすいところに移動して、灰皿のような重く当たると痛いものを手の届きづらいところに遠ざけておけば多少被害を減らせるとか、もっともたまに2個投げてくることがあるとかで 100% 安心できる対策ではなさそうでした。兵庫県知事だけじゃない、なんなら避難してる側も裏でいろいろやってるのではと思うのは、うがちすぎでしょうか。それではっていうことですね。いやー、もの、あのさ、
うん、
昔とかあの昔のさアニメ作品とか、まあ、リアルもそうなんですけど、
うん、
教師がチョークを投げるっていうこととかあったじゃないですか。
あ、うんうんうんうん、
ね、今なんかは絶対ダメですからね。そうね、そっか、物を投げる、まあね、物を投げるのがもうパワハラに、まあパワハラになるでしょうね。この教師がチョークをね生徒に向かって投げようものならもう虐待とかって言われちゃうんではないかなと思ったりしております
けどね。そうだよね、暴力教師とか。
そう。いやー、でも私がちっちゃい頃なんかは、
うん、
ガチで肉体系の教師がいなかったら、
うん、
生徒側が手に負えなかったですからね。そう、不良どもが先生をタコ殴りにするようなあれですから、やばい学校 でございましたから。
そんなにやばかったんだ。
だからあれですよ、その何でしたっけ、その不良に 対抗するために、
うん、
その全国の柔道で好成績を残したガチムチの柔道教師、体育教師がいたりとかっていう。
へえ、なんか漫画の世界。
そうだからその先生が言ったら他の先生のボディーガードみたいな感じの。いやーね、ヤンキー同士の抗争とかが普通に起こるようなそんな学校でしたからね。
うん、
そういうことでございます。そう、納豆さんいらっしゃいませ、こんばんは、毎度でございます。
いらっしゃいませ。
そういえばしすいさんが4080なので問題ない。そう、4080だとどこまでスペック出せるかっていうのも気になるところではございますが、そう、納豆さんがですね、なんと、キクコ姉さんが還暦かっこ17歳ってさっき知って驚きだそうです。
井上キクコ17歳です。
還暦かっこ17歳。
そうだよ、ね、
はい、
ツイッターで、
はいはいはい、
還暦で赤い、
はい、
ちゃんちゃんこを着るとかあったので、
はははは、
赤いメイド服を着て、
はい、
動画があるんですけど、全然いけるね、もう可愛いの。
ね、すごいっすね。
もうやっぱりキッコさん最高ですよ。もう
誕生日で、メイド服、赤いメイド服すか。
そう、可愛いんだよ。
すげえ、すげえ、すげえ。
まだまだいけちゃう。
すげえ、本当だ、本当だ。はい、ちなみに納豆さんが忍たまの土井先生のパワハラ教師になるのか、まあ忍たまとかは忍者の教あれですからね、
うん、
そういう意味だったらね、その修行の厳しさはもっと あったりなかったりとかな。元囚人さんもそらそうそう、学ランで番長とか普通にいましたからね、学園闘争とかもあったし、そう、学ランなんかね、 不良の間では短ダンとボンダンが流行ってたりはしてましたね。
まあそうだね。
そう、あのあばらのぐらいまでしかない短い楽団と、ね、ダボダボの、うんうんうん、ね、ズボンとかっていうな、
ドカタが履いてるような、
そうそうそうそう、っていうのもあのねありましたね。そう、行き帰りなんかもちょっと通学路からそれたところに入ろうものなら、
うん、
絡まれて、ね、おいジャンプしてみろよやられるような学校でございました。はい、まあ、そんなわけでですね、そう、今ではそんなんも全然ないのかな。今そのね、うちが、通ってた中学校なんですが、
うんうん、
それこそラノベの世界とかラノベの学園ものに出てくるような、
うん、
超近代的な、学校に早変わりしておりました。
うんうん、
そうだ、あれはちょっと驚きましたね。そう、あ、これ、うん、これあれだ、とある科学の超電磁法で見たみたいな感じのレベルの。ただね、どうやらですね、そのガラス張りとかでやっちゃってるんですよ。わかる？そのよくあるじゃないですか、そのアニメとかにさ、ガラス張りの学校的なやつあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
なんか夏はものすごい地獄らしいですね。
うわ、
エアコンは効いてるんですけど、
うわ、
デザイン重視でこのねガラス張りみたいなのをやってしまったがためにえらいことになってる感じですね。バチトンプさんが、RPG のベルソナ5、2015年にチョークを投げる教師が出てくるんですが、まあ、今でも創作の世界とかでしたらチョークを投げる教師とかは、
うん、
いたりするにはするんですかね。はい、では次行ってみましょう。元囚人さんからいただきました、ありがとうございます。さあ元囚人さんに文図をプレゼントしたいと思います。元囚人さんどこだ、元囚人さんどこだ、おらんやんけ、元囚人さん、元囚人さん、元囚人、あ、いたいたいたいたいたいたいたいた、はい、元囚人さんに100文図をプレゼント。はい、では、MC リスナーの皆さんこんばんは。どうもこんばんは、
こんばんはです。
驚いたことと言いますと、世界10カ国を渡り歩いたり、足げく検察庁や裁判所に通ったり、刑務所に入ったり、2回も逮捕されたり、自己破産したり、生活保護で生活してみたり、落とし物でダイヤモンドや10万円の入った財布を拾ってみたり、交通違反の切符を10回くらい切られたりしてるのになぜかゴールド免許を保持していたり、自分の人生は驚きがいっぱいな人生です。波乱万丈すぎるやろ本当。はい、せっかく、レイヴンズナイトを長年拝聴しているのですが、10年以上拝聴しているのでその中で驚いたことと言いますと、昔10年以上前にレイヴンズナイト共闘府会があったのですが、おっ、はい、参加した時に HR さんやリスナーの方と、鉄道博物館や金閣寺に行ったり、レストランで食事したりしたのですが、その時に泉さんとも会ったのですが、今でもお互い連絡を取り合ったり、たまにお茶や食事をしたりと、リアルでもバーチャルでもレイヴンズナイトがきっかけで交友がここまで広がるなんてと思ったことが驚きですね。ありがたいことです。懐かしいな。第何回ぐらいだろうね。あ、そういえばそのアリスさんが登場した回とかっていうのもね、判明しましたし、
はい、
ですです。そう、確かシゲさんが初めて登場した回なんかもね、シゲさんに教えてもらったんですよね確か。そうそうそうそうそう、昔は別のね、ラジオ番組の MC だったり、
MC バスターと呼ばれている。
なんとしげさん第19回に出演されたらしいです。
え、すごいね。
第19回です。
早いね。
そんなわけでですね、そう、レイヴンズナイト、まあ皆さん驚くかもしれませんが、レイヴンズナイト、18年前のラジオのアーカイブ残ってます。
すごいよね、全部の
いや、あの一部ね録音失敗したりとかトラブルがあって、確か1個2個はないはずなんですよ、
うんうん、1個2個っていう、もう数じゃないじゃん、だって。
まあまあそうですけどね、
すごいじゃん。
はい、バチトンプーさんがドラえもんののび太がよく廊下に立っておれと罰を受けていましたけど、あれも今はダメでしたっけ。ダメなんですよね、
ダメだろうね。そう、バケツ持ったりね、
ね、あの体罰になるらしいです。はい、18年、そう、ね、驚きますよねこれ18年。はい、初放送は2006年の7月2日でございます。あ、そういえばその驚いたことといえばですね、
うん、
その初放送したネットラジでしたっけ、
うん、
はい、ネットラジがですね、なんとサービス終了しちゃいました。
え、
はい、
ライブとは、
そう、 FC2 です。
FC2 か。
ネットラジは2024年の3月いや9月3日をもってサービス終了しましたっていう。
へ
ー、そう、なのでね、
知らなかった。
そう、前回なんかネットラジで繋ごうと思ったら放送できなかったんですよ、ネットラジでね、うん、いつもそのネットラジでの配信も行ってるんですが、で今日もやったらネットラジ、放送できないんですよ、データ飛んでないんですよね。なのでちょっと確認したら、うん、なんとネトラジサービス9月の3日で終わってました。
わあ、
いやー、これちょっと感慨深いですね、本当。そう、ネトラジ初配信はネトラジだったんです、ですです。そう、そういうことでですね、その昔はさ、
うん、
録音失敗したらその録音してくれたリスナーさんから、うん、まあ、泉さんとかにね、うん、データもらったりしてやってたりしてた時期もありましたが、今はね YouTube、 録音失敗しても YouTube にアーカイブが残ってるんで、 YouTube からね自分で動画撮ってきて、
なるほど、
それを MP3 化して、そう、音声としても、うん、音声としても全部残しております。
音声だけはね、
はい、ですです。そんなこんなでですね、そう、元囚人さんがしずかちゃんのお風呂を覗くもアウトみたいなね、777回でやります、はい、来月末ぐらい777回放送でですね、
うん、
レイブンズナイト第1回の振り返り、ね、地獄のような配信やる予定でございます。
うん、
地獄の振り返り配信アリスさんが登場した回もやるよね、うん、ね、
なんかいろいろな起点やる、合わせてやるときにやってもいいかなって感じ、
ね、やりたいですよね、
うん、
はい、じゃあ次行ってみましょう。地天使ケルビムさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
驚いたことと言いますと、最近 見ないけど NLN 様リアルシスターと知った時、自分シスターもね、シスターは清楚なイメージがあったが、NLN 様のエアマットローションプレイに、造形が深かったこと、ね、一時期エアマットローションプレイでググると風俗店より上位にレイブンズナイトが出てきたこともありましたね スカイプで対話していたプレイがいるのですが、そのプレイに自分のリアルの住居を実際より、数キロから数十キロずらして伝えていたのですが、信用していた、とかいないのではなく一種のネットの誤信実、相手のお触れは情報を突き合わせ辻褄を合わないものを排除するというのを繰り返し、自分のリアル住、リアル居場の、半径1キロメートルくらいまで絞られていた。ほうタクシー運転手でさえ一旦入ったら出てこられないという、よたん、これ世田谷区
ん、
世界の線に田んぼの谷、谷って書いて、
あ、世田谷区です。
世田谷区か、世田谷区の世田谷ダンジョンで、半径1キロまで絞られるならともかく、解散とした田舎町でそこまで絞られると特定は 時間の問題か、該当の人物とは、突如氷を捉えてから半年ほど経っているんだが、まさかヤンデレじゃないことを祈りたい。おっとっとっとっと、
ほほほほ、
はい、昔ウルティマオンライン、いまだにサービスが継続していること、昔やっていたな。メイン活動キャラは職業はテイマー、調教師でした。ただしキャラ順では5番目、例の、兵庫県知事、全会一致で不信任だったにもかかわらず退任の意思がないこと、なんつー鋼のメンタル、全会一致って味方ゼロの状態じゃんっていうことですね。あさあ、そう、エアマットローションプレイといえばレイブンズだったナイトだったもんなっていうことですね。いやーそう、
メガン・ジャクヨーさんどこ行っちゃったんだろう
ね。そう、アリス・キングダムについて熱く語る回も聞きたいそうです。はい、カタリア・サイショウさん、こんばんは、これはゴヤ再生っていうものから分かんないですけど、元カタリア最小です。元カタリア最小さんを配信者 VTuber さんとしてデビューされたのかな、はい、いらっしゃいませ、こんばんは。
すいません
、エアマットローションプレイ、なんだそのプレイは、今月一番驚きなのだかっていうことでございますがやっぱその NLN 様っていう、シスターの方がいらっしゃったんですが、まあどうやらですね、いわゆるね、その若い子にね、手ほどきを、
性指南をね、
そう、性指南をするときに、まあ、エアマ、そのね、体を傷つけないために、そのエアマットとかをローション、エアマットとか、まあ、ローションを使ったりしていろいろやったりするの、エアマットローションプレイっていうのがあったんですが、当時ね、その何でしたっけ、エアマットとかローションプレイとかっていう単語自体はいろんな風俗店とかがやってたんですが、そう、エアマットローションプレイというつながった単語が造語だったんですよ。
で
それがうちの掲示板に頻繁に登場していたためにGoogle でエアマットローションプレイで検索すると、なぜかね、うちの掲示板が一番上に出てくるという伝説の時期がございました。
うん、
名前の
呼び方は
変わらない、カタリア最小さん、あ、いらっしゃいませ、こんばんは。
そう、こんばん
は。今日はこのままこちらでお題メッセージを、お、掲示板に投稿すると100分ずもらえたりするんだが、そこでいいのかい？
いいのか。
はい、というわけで掲示板またはマシュマロに投稿いただくと、当配信で使える仮想通貨こと、文図が、プレゼントされます。最長さん、もしアカウントを変えたんでしたらね、100文図からスタート、じゃあ0文図からスタートかもしれないんでね。でも前のね、あのアカウントのまんまだと、名前変えただけだったら多分ね、大丈夫のはずだが、どうだろう。カタリア最初さん、
もしやら、完全に変えちゃうんだったら、ね、
はいはいはい、
文字移動してあげても、
あ、文字移動はね、全然しますよ、それは、
うん、
前のまま、前のままだったらおそらく、最初さんは、あ、今現在891文字ですね、はい、ございます。ちゃんと前のやつが引き継がれてるっぽいですね。
うん、
ですです。そう、よいしょ、じゃあマシュマロとかも来てるのでね、マシュマロの方も読んでいきましょうかね。いや、ウルティマオンラインもまだねサービス継続してるのびっくりですよね。そう、そのウルティマオンラインで私は、今プレイしてるダーク&ダーカーでも使ってるクォータースタッフを愛用しておりましたウルティマオンラインのメイン武器は私、クォータースタッフでございます。
クォータースタッフ、
そう、ダーク&ダーカーね、あれクォータースタッフが実装されてなかったら私はもうプレイしてなかった可能性があるっていうね、はい、では続きまして、続いてというか、行ってみましょう。エイチャルさん、アリスさん、リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今日のお題、驚いたことですが、私はよくつんのめって転ぶのですが、最近は眠気がひどくて目を開けて歩けないことが多くあり、そのままほぼ感覚で歩いていき、ものすごい勢いで、竹垣に突っ込んだので、まず驚きました。ほうほうほう。数日後、そこに大きなあざができていて、 なお一層に衝撃があったんだ、なお一層に衝撃があったんだなと思いました。皆様は目を開けて歩きましょうね。いやこれでも歩きだからね、自分で突っ込んだだけだからセーフなんですけどね、これ車にはねられたりとかさ、
うん、
運転中にやってしまうとやばいです。はい、MC のお二人は眠気に負けそうな時はどう戦いますかってことです。さあ、眠気に負けそうな時、アリスさんどうしますか。
え、まず、
はい、
物を食べます。
あ、
そして物を食べた後に、
はい、
サラダの眠気が襲ってきます。
うん、まあ、私はね、冷たいもの、水分を取りますね。水分も取るもそうなんですし、あとはですね、うん、近くの自動販売機まで、
うん、
徒歩で歩いていきます。歩いていって、そこで眠気の冷めそうなカフェイン入りのね、ジュースないしコーヒーとかを購入して帰ってくる。まあ、冬場なんかはそれで一発で、ね、目が覚めたりしますね。あと運転中眠たくなったら、
うん、
絶対止まって寝るようにしてます。はい、マジで何でしたっけ、まあ、高速とかだったらもう絶対パーキングエリアに止まって、
うん、
もう15分だけでも仮眠取ります。これだけはね、うん、運転中はマジで眠ると死にますんで。そう、テルさんがつまりクォータースタッフフェチ、いやフェチではないかな、うん、意外と、うん、でもあれなんですよね、うん、その何でしたっけ、私昔さ、
うん、
剣道をやってたんですよ、
うんうんうん、
剣道一応有段者なんですが、剣道をやってたら、そういうファンタジー系のゲームやるとさ、
うん、
剣使いたがると思われがちやん。
ああ、確かにね。
でしょ。そう、よく異世界転生して剣道をやってたから強かったとか的な話もあるからさ、
うん、
剣道をやってたら剣を使いたがるって思われがちなんですが、
うん、
剣道をやってたからこそ剣を使いたくないんですよ。
おお、
ね、剣道やってたからこそ何でしたっけ、槍とかさ、
うん、
長物とかね、使いたくなるっていう感じでございます。そう、何でしたっけ、振り回せないですから剣道は。
うんうんうん、
そうそうそう、棒を持ってさ、頭の上でこのくるくるくるくるくるって回したりしたくなるんですよ。わかります。
わかります、わかります、はい、
そういうことです。剣をマスターしてしまったのか、エイチャルさん。いや違いますね。剣道やってても、多少しか、剣うまくならないのではって思うと実践とは違うだろうし、そう、でも実践とは違うんでしょうけど、うん、剣道の一番実践的な技って何かご存知ですか。
え、剣道の実践的な技、
そうそうそう、もしね、例えばその剣道で、
うん、
なんか棒、なんか強盗とか暴漢とかがいたりします、
うんうんうん、
で手元に傘がありました、傘がありました、
うんうんうんうん、
はい、となると、そう、うん、一番実践的な技って何だと思います。
実践的な技、突きかな、はい、
そうなんですよ。そう、剣道の突き、まあ、突きって、小学生中学生では禁止されてるんですけど、
うん、
突きってその喉仏を突くんですよね。喉元を突くんですよね。でもそれを喉元を狙うと命中率が悪いですけど、その胸とか、お腹とかをさ、何でしたっけ、狙って突いたりして、相手を止めたりするようなこともできるんですよね。で、何でしたっけ、剣道有段者クラスになる人が、 まあ、その、それなりの棒を持って、踏み込み込みで突きを放つと、一般の人吹っ飛びますからね、マジで。そう、そんなレベルのね、あれなので、悶絶します、普通に。
まああれだよね、テコンドーの後ろ蹴りみたいな感じ、はい、
そうそうそうそうそう。なのでね、何でしたっけ、まあ剣道三倍弾ってよく言われてますけど、まあ実際にその木刀とか持たせたらね、実際に実戦ね、突き一つだけでもね、強烈でしょうし、
うん、
まあ普通に何でしたっけ、そう、普通の一般の方には、まあ、武器があったら、まあ、武器があったらね負けないでしょうけどね。一般人同士でも武器がある側が勝ちそうでしょうけどね。悶絶で済むんですか、まあ悶絶どころか吹っ飛ぶでしょうね。先の尖った傘だったら刺さる可能性、命の危険を脅かす可能性もありますので、絶対やらないでください。はい、
僕ね、
はい、
なんかどうも左の鎖骨の下あたりを傘みたいなもので、
鋭利
なものでつつかれた過去がありますねって、貴公子の方に言われたことがあります。だから左側が全く機能が弱くて、
はい、
うん、とてもちっちゃい頃にそういう目にあったらしいっていうことで、
はい、
うん、で、その左側肺とか、
うんうん、
とにかく機能が左側が弱いって。
ほうほうほうほうほうほう。でも実際
確かに左ダメなんですよ。
そんな記憶あるんですか？なんか疲れたこと。
それがね、なんかあるような、はい、ないようなで。
まあ、幼少期の頃に例えばさ、自転車に乗っててこけて、その自転車のハンドルが、脇腹にぶっ刺さったとかっていうのとかあるかもしれません。それは俺の経験なんですけどね。
おぉ。
で、続いて、マシュマロの続きではございますが、うん、イチャルさん、ごめんなさい、涼しい季節がようやく垣間見てまいりました。今度はインフルなのに捉えて体調管理に気をつけてくださいませ。金木犀の花が好きなのでたしなみなのです。私ですか、マシュマロの住人 X でございます。それではさあ X さんに、文図をプレゼントしたいと思います。お、 X さん、文図、で15000文図のお題に乗りましたね。
はい、おお、
なんだったかな、そう、思い出され、何を言おうとしたかど忘れしてしまいました。はい、では、続いて、コメントの方ね、いただいております。カタリア最小さんからいただきました、ありがとうございます。驚いたこと、だいぶ昔に楽しんでいた反射神経ゲーム、もとい音楽でゲーム、ポピラ2、発売からもうかれこれ20年以上前なんだろう、もうそんなに時が経ったのかと思うと、当時苦戦しながら楽しんでいたことを思い出します。今プレイしたら果たして全曲クリアすることはできるのか、果たして今は動画で楽曲を聴きながら思い出に浸っています。一番お気に入りの楽曲はデジロック。ほうほうほうほうほう。ポピュラー2ってどんなやつだったっけ、
わかんない、
ちょっと待って、ちょっと待って、ポピュラー2、あー知らないわ俺これ。
うんうん、
やってないですね。はあはあはあはあはあ。いや、音ゲーってさ、
うん、
我々が知らない音ゲーとかでも結構あるんですよね。そう、ビートマニアとかはめちゃめちゃ有名じゃないですか。
うん、
ビートマニアとか、ダンスダンスレボリューションとか、太鼓の達人とかさ、
うん、
ポップミュージックっていうのがありましたね。
うんうんうん、
ポピュラー2はこれは知らないですね。
僕はね、
はい、
パラッパの玉ねぎ先生が好き。
あ、パラッパラッパ、あ、音ゲーの発信といえばやっぱパラッパラッパなんですかね。
実家にパンチイスオンオンマイン好きだったね。
え、やっぱ音ゲーの走りってやっぱパラッパなんかな、まあ、あれも革新的なゲームでしたよね。そのリズムに合わせてボタンを押すだけのゲーム、
う
ん、 ですけど。そうな
の。でもあれって、ね、
はい、
あの始めたら、
はい、
最後まで一気に終わっちゃったのでちょっとえってなっちゃった。
そういえばその音ゲーじゃないですけど、
うん、
あの最近あの何でしたっけ、鹿の子ゲームっていうのがあるんですよ。そう、鹿の子ゲームってめちゃめちゃむずいです。あの鹿の子の子のココシタンタンっていうのをね、あの、うん、何でしたっけ、あれにお手本に合わせて同じのを入力するんですけどね。鹿の子の子のココシタンタンだけあったらのこのこ鹿の子タンタンコシとかさ、のこしかのこのこタンコシみたいな感じの。
それは難しすぎる。
そう、それね。
いや、あのさ、
はいはい、
オープニングのしかのこのこのこコシタンタンの部分のさ、
はい、
踊りがあるじゃない。
はいはいはい。
あれ意外に難しい。
あれ、あの踊りね、最初の何でしたっけ、手叩く方、それともあの、
そうそうそう、
無限のやつ、無限にこの腰振るだけのやつ、どっちですか。
違う違う、
手叩く方ですよね。
手叩くや
ん。あれ、あの手の形が難しいんですよね、鹿の形。
あれ薬指をね、はい、親指で押さえる。
そうそうそうそうそう。そう、あのね、鹿の子ゲーム初めて聞きました。あのね、無料でプレイできます、うん、鹿の子ゲームで検索していただければ、プレイできるんです。一応ね、マウスで鹿のこのこのこしたんたんのを入力するのも OK ですし、なんだっけ、ホームポジションの、DFJK が D が鹿で、F がのこで、J がこしで、K がたんに対応してたりしてるんですけどね。
無理だ。
鹿のこのこのここしたんたん、鹿のこのこのこで、最初はね、ちゃんとお手本2回やってくれるんですけど、途中からお手本が1回になるんですよ。こしこしたんこしたんたん、鹿鹿こしこし、鹿鹿のこのこたんたんこしとかね。
もう無理もう無理。
のこのこ鹿のここしこしたんとか。じゃあ、最後はたんたん、のこたんか、まあ、なんせね、混乱するすごいゲーム、鹿の子ゲーム、誰でもプレイできますので、スマホでもプレイできますですね。ダンス・ザ・カービィを思い出す。ダンス・ザ・カービィもそうですよ。私はアフロのやつを思い出しましたね。ビシバシとかのアフロとかで、
うん、
お手本に合わせてね、入力するっていうのが思い出しましたが、鹿の子ゲーム、ぜひぜひ、プレイしてみてください。400回超えるとバグります。
え、
400点を超えるとバグります。
え、
そう、なぜかで、バグを修正するつもりもなく、そのバグの先の点数を、うん、稼ぐとランキングに乗れます。
わけわからなく
いや、その400回を超えると、
うん、
通常お手本があって、それに合わせて入力、お手本入力、お手本入力っていう組み合わせなんですけど、
うん、
バグでそのお手本が連続で流れてですね、
うん、
その間も音ゲーらしく、
うん、
ゲージがあってさ、失敗したらゲージが減っていって、成功したら増えていくっていう感じなんですけど、そのお手本が流れてる間
もあれか、
永遠とゲージが減り続けるっていう。だからその400回を超えるときに体力ほぼほぼ全開をキープしている状態で、お手本側がずっと俺のターンを始めたのを、耐え切る必要があるっていう、う
ん、なるほど。つまり一歩先を、いや一歩前を覚えてなきゃいけない感じかな。
いや、入力できなくなるんですよ、一定時間キーが、そう、一定時間キーが入力しても反応しなくなるんです。
恐ろしいか。
でバグらしいんですが、
うん、
そのバグを修正する気はないらしいです。
なるほど。
ある意味
そういうゲーム、
ある意味そういうゲーム性みたいな感じですね。で今コメントがなくなったってことは、ひょっとしたら鹿の子ゲームをプレイしてる方が結構、
い
るのかなって思ったりしております。さあ、ということでですね、マシュマロはこんなもんかな。
うん、
音ゲーといえば、初めて体験した音ゲーってなんだろう。まあ、私はパラッパラッパですけど。
パラッパですな。
まあ、その次は、 やっぱビートマニアかな。皆さんその音ゲーとで一番プレイした音ゲーとかっていうのはなんだろう。
音ゲーとしてピン。一番プレイした音ゲ
ー。うん。
音ゲー自体そんなにやらないからパラッパ止まりかな。
ああ、私一番100円玉を投入したのはダンスダンスレボリューションかもしれないです。
わあ、すごいやってたんだ。
ね。DDR、あ、DDR、DDR の人いらっしゃいますね。コシタンタン、まあコシタンタンしてる。ちょっとアリスさんごめん、一瞬さ、
うん、
トイレ行きたい。
行ってらっしゃい。
行ってきていい。今日はクソデカトイレは、出しませんのでアリスさん、ちょっと片っといてください。
はいよ。行ってらっしゃい。あ、沈んでったよ。いやでも DDR ってすごい流行ったじゃないですか、一時期。流行ったけど、僕は一回もやらなかった。うん。でもあれ？その頃かな？太鼓のドンちゃんの、なんだっけ？ん？太鼓のドンちゃんのってなんていうタイトルだっけ？うん。あれ？タイトルをド忘れしたよ。ドンちゃんも結構古くないかな？あれも。でもドンちゃんは、フルコンボって難しい曲でフルコンボする人のやつってすごいよね。なんか、DDR もさ、めちゃめちゃゲーセンで、四角、なんか枠の中で踊りまくってた人いるよね。すごいかっこよく見せるって、こう、見せるゲームってすごいんだけど、なんか、そこまで打ち込めない。ね。やってた人いるのかな？あ、そう、太鼓の達人、そうだ、そう。太鼓の達人は、スマホでちょっとやったことがあるけど、うん、スマホでもちょっと難しいかなって思うけど、実際のゲーセンのとこの太鼓のバチとさ、あれめちゃめちゃすごいかっこよくやってる人見るとさ、やってみたいなとは思うけど、絶対一回もやったことがない。皆さんもやったことありますか？太鼓の達人とか。リズム天国。そう。DDR は昔、5連続ぐらいやったりしたけど、めっちゃ体力持っていかれるから、今では一回やったら、休憩挟まないと。やってられん。やってられん。
うん、にょき
ー。お帰りなさい。
ただ今でございます。DDR。ただ今でございます。
下の階 DDR、家庭用ゲーム機でマット買って、家で遊んでたら大家さんに下の階の人から苦情聞いてると怒られ
た。わかります、あります、はい、
あるあるなんだ、ね、
テルさんは太鼓の達人、納豆さんリズム天国、あー、
ね、リズム天国っていうのはゲームタイトルだったのか。
そう、確か、リズム天国は何だったっけ、あれですよ、任天堂スイッチとか、Wii と、もともとゲームボーイアドバンスが一番最初なんかな、確か。有名なのは、ね、みんなのリズム天国っていう Wii の作品とかが、結構いろんな動画であったりして、有名だったりしますし、
うん。
ですです。てるさんが DDR は昔5連続ぐらいやったりしてたけど、めちゃくちゃ体力持っていかれるから、今では1回やったら休憩する。いや、俺も DDR 一曲踊れないですね、多分。ね。はい、下の階 DDR はですね、そう、マットか、一応ね、吸音マットがあるんですけど、
うん。
で、上手い人間はさ、軽やかにね、タッチする、ソフトタッチでね、足をバタバタやるんですが、
うん。
慣れてないと思いっきり踏むために、どんどんどんやっちゃうんですよね。下の階から苦情を送るって、マンションアパートでは1階でもない限り DDR はやめましょうっていう感じでございます。ダンス DDR のダンスダンスレボリューションのね、コントローラー多分ね、
うん、
ありますね。
おお。
でしかもね、
何なの、
え、
なんかマットみたいなの、
マットみたいなんで上下左右に矢印がついてるやつです。
ん
でしかもね、私パソコンにさ、プレイステーション1、2のコントローラーをつなぐためのアダプター持ってるんですよ。
うん。
なので、パソコンに DDR のコントローラーつなぐこと可能です。 ちなみに1プレイ何回のとこ行ってました？僕は3回のとこです。あ、それって3曲ってことですかね、それともその3コンティニュー 3プレイかな、どっちだろう。そう、なんかね、DDR さ、昔はいろいろとやってたんですけど、難易度あれもね、ゲームの難易度がどんどんインフレしていってですね、どんどん、インフレしていってね、えらいことになりますんでね。そう、最近なんか本当に高難易度なやつなんかはさ、本体の後ろ側にバーがあるんですけど、そのレバーにこうレバーで体を支えて足をものすごい動かすっていう、もう空中に浮いてるように
あれじゃない、ほらあのさ、はい、かっこよくやってる人は手とかも使うじゃん、
ね、そうなのか
しゃがんで、
はい、
手でわざとついたりとか、
はあはあはあ、ね、3曲、あ、1プレイ3曲とか、あーなるほど、それだったら15曲、あ、15曲が死ぬね、15曲連続は死にますね。昔は体力ありましたね。すげえな。はい、最初さんから、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近よくプレイしている音楽ゲーム、ラノタ。ほうほうほう。最初は流れてくる、2のを、クリック、フリック、キャッチ、ホールドするだけなんだと思ってたのに、楽曲によっては円盤が動いて、それに合わせてノーツも動くという、やってみるとこれが楽しいけど難しい。こんな、斬新な音楽ゲーム、気づけばもう8年らしく、さらなる新しいコンテンツに、期待を寄せています。これも知らないな。ノーツ、ほうほうほうほうほう、
ノーツ
音ゲー、ノーツ
全然わかんない。
あ、じゃあラノタか、ラノタですね、ラノタ、
なんか聞いたことあるような
。ああ、これあのゲーセンで見たことはありますね。なんか円盤のタッチする感じのやつかな。ゲーセン、あ、じゃスマホ用のゲームか。はあ、はあはあ、これはごめん、私知らないわ。全く知らないわ。そのスマホ用のね、音ゲーっていうのがさ、いろいろとね、出てますから。いや、これは知らないですね。スマホで、そう、音ゲーといえばさ、音ゲーと言った時に、そのスマホの音ゲーが出てくるのは、これジェネレーションギャップですよね。
え、そうなの？
そう。
え、なんかショック
。音ゲー
と。音ゲーが一番多いのスマホだとは思ってるけど。
はい、それだったら、アリスさんは今ジェネレーションですよ。音ゲーといえばゲーセンでプレイするものね。そう、ジェネレーションギャップですね。そう、音ゲー、リズムゲー、音ゲーといえば私の中ではもうゲーセンでプレイするものみたいな感じのイメージが強いですけど、まあ、今とかでしたらね、スマホでプレイするもの、
ゲーセン行ってるか行ってないかってこともあるよね。
あ、まあ、それもあります
ね。行ってないから。
はいはいはいはいはい。ね。まあ、今スマホの有名な音ゲーとかでしたらプロセカとかですね。あとそのそうだから何でしたっけ、プロセカで曲を知ったっていう人とかもねいるらしい。
あとはほら、
はい、
歌を歌うこうアイドル的な、ゲームのは結構音ゲーばっかり。
ああ、そういえば歌で思い出しましたけど、
はい、
歌を歌う音ゲーがあったんですよ、ゲーセンで。ゲーセンで歌を歌う音ゲーがあったんですよ。そう、何でしたっけ、今でこそほらカラオケの採点機能あるじゃないですか、
うん、
音程がちゃんと画面に表示されてさ、
うんうんうん、
それをゲーセンでやるやつがあったんですよ。
なんか恥ずかしいな。
ね、あれは恥ずかしかったなって思います。
カラオケじゃないんだから ね
人前で歌う、いや私でもやってます、堂々とやってましたけどね。人前で歌うの慣れてましたから、
うん。
シノモンチカさん、メッセージテーマ、驚いたことですが突然寒くなる。あー、俺寒いとまではいかん。あー、でも朝方寒いか、これは確かに驚きましたよね。そう、 ついこの間までは残暑が残暑が言ってたんですけどね、
いきなり涼しくなってもう快適です。
はい、テルズさんが配達、ビーマニ、ポップン、DDR、チューニズム、いろいろやりましたな。配達、太鼓の達人のことを配達、
配達、
ちょっとその表現方法は若干驚きでございます。
初めて聞いた
ね、
配達。
太鼓の達人もね、どうやら難易度がもうインフレしてるみたいですからね。
プロの人はそういうのか。
そう、何でしたっけ、手首の上下運動の連射だと叩けないから、
うん、
その叩いた時にブーって振動して、その反動で連打になるじゃないですか、強く叩くとさ、
うん、
あれを利用して叩かないといけないこととかがあるらしいですよ。
うー、
強く叩きつけたらさ、これ今手元に、うん、お箸があるんですけどさ、
あれだよ、リアルの
そう
ブラスバンドのとか の, 太鼓のね、
そう振動でトロトロってやるトロロってやつです、うん、そうあれがね、やることができあれがね、やるっていうのがね、そうドラムみたいな、そう、興味があればラノタ、なんて言うんだろう、マスター譜面の動画がいくつかヒットしてます。ありがとうございます。ドラムみたいな方法ですね。元囚人さんが、古いところだと、ファミコンのたけしの挑戦状ってゲームで、雨の新聞地ってコントローラーで、歌を歌わないとゲームが進まないけど、歌うのが家族に聞こえて恥ずかしかった。
そんなさ、
そういえばさ、うん、これちょっと私も驚いたことなんですが、
はい、
そのゲームの何でしたっけ、ファミコンのさ、通コンマイクのゲームのさ、
うん、
マイクってあるじゃないですか、
うん、
あれってさ、
うん、
マイクで叫ぶと、その、うん、に声入れるとテレビでさ大きくなって音が聞こえたりすることもあるじゃないですか、あるじゃないですか、うん、なので、うん、音を判定しているように思えがちなんですが、
うん、
実際は音が入っていることのオンオフしか判定されてないらしいんですよ。そう、
なんかショックだ。
なのでね、例えばその有名なんでしたら、そのドラえもんのゲームでさ、
うん、
ドラミちゃん、青いドラミちゃんが出てくるのをね、呼ぶためにドラミちゃんって叫んだらいいとかって言われてたんですけど、
うんうんうん、
実際はそのマイクの部分をこう爪でガリガリガリガリガリガリってやるだけで、
なんかショックだ。
人が来たりっていう、なんだそれ、ショックすぎるっていうことです。そう、確か
なんかそれはちょっと夢がなくなったの。
確かに、そうだから、ね、
ちょっと着ぐるみの中の人は覚えちゃったみたいな、自分的に。
そう、ファミコンのね、ファミコンの何でしたっけ、マイクはオンオフだけの、信号、確かね、検証してるっていうね、
うん、
うっていうの動画があったりとかでございます。そうですです、ハドソンね。そう、ファミコンのマイクね。そうだから、このもともとね、ボリューム調整機能とかもあったりしましたけどね。そう、マイクがついていただくと、これは一定以上の音量が入力されたかどうかをソフトで、判別するだけのもうシンプルなものだったらしいです。はい、今思うとシューティングゲームで連射が流行ってた時、指から、出血して連射してた時あって驚き。いや、昔はそのね、今でこそそのオート連射とかが当たり前だったりするようなのもありますしね。
そう、あれだよね、
はい、
ボタンを、
はいはい、
まさに爪でカーってやる。
あとあれ、何だったっけ、なんだ、定規を使った連射とかね。
定規を、あった。
そう、何だっけ、ハイパーオリンピックかなんかでは、 あの連射機が使えないようになってたりしてたらしいんですよね。
へえ、すごい。
そうそうそう。でもなんか使える連射機もあるとかなんとかでですね。
うん。
そう、そういうことでございます。マイクを使うソフトを持ってなかったけど、ボーボー鳴らして遊んでた記憶。そうそうそうそうそう。だから音を言うとね、声が大きくなって、あのテレビから帰ってきたりするので、そう、そんな感じだったりはしてましたけどね。あ、でも実際は音のオンオフだけがね判定だったりしてるんでね、そういう感じの夢、ちょっと、ショックがあった方、驚いた方はね、驚いたかなかとは思いますが、
なんかショックだ、あの、ね、サンタクロースさんをバラしされてしまった。
まあでも、あの爪でガリガリで、あの通用しない場合もあるんですよ。その同じ音が、あの一定以上の音量が何秒間続いた時に判定みたいなこともあったりするらしいんでね。はい、というわけでですね、掲示板もこんなもんから、掲示板ちょっと更新してみましょう。マシュマロもこんなもん。はい、というわけでお題のコーナーでございました。というわけで、今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいます。はい、いつものコロコロタイムやってまいりました。 YouTube でお気づきの、すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、 YouTube でコメントいただいている方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。今からそのアバター同士でバトロワを行っていただきます。最後まで生き残った方には当配信で使える500分ずがプレゼント。さあ、準備はよろしいでしょうか。
うん、
よろしいですか。バトルワーコマンドを入力しちゃいますよ。
うん、
はい、バトロワ3 2 1、ポチッとな。バトロワーコマンド入力しました。皆さんのキャラクターが画面から消えまして、上空から降ってきて、お、今日人数多いぞ。戦闘スタート。さあ、始まりました。当配信恒例のバトルロイヤル。緑の体力ゲージがゼロになると戦闘不能となります。早速会食後の乱戦、会食後の激しい乱戦が繰り広げる。おっと、1名2名3名と、弾け飛んでおります。さあ、現在残っているのは誰だ。さあ、現在まだ乱戦が続いておりますが、体力ゲージを見る限り、しすいさんがまだ半分残している。さあ、右の方で乱戦が続いて、おっと、ここでバチトンプさん、なんと回復アイテムを取って、このタイミングで体力全開。バチトンプさん、このタイミングで体力まだ満タンございます。さあ、テルーさんが戦闘不能、しずいさん残るわずかと、バチトンプさんはほぼほぼ体力満タンの状態で一騎打ち。これはバチトンプさんのか、優勝は決まったか。決まりました。本日の勝者は圧倒的強さを見せました、バチトンプさんです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんとなんと、中盤、最終盤で体力ほぼ満タンをキープしておりました。すげえ、
うん、
はい、っていうわけで
初めてじゃない、
エンディングです。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
今日もね、久しぶりに前半戦ね、アリスさんと、トラブルありましたが、無事やで。
いや、もうびっくり。
皆様、ハードディスクの残り容量は気をつけて、残り容量には気をつけてください。
本当に気をつけて。は
い、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。明日はですね、私とアリスさんが毎週木曜日にやっておりますセブンデイズトゥーダイ無双、
ね、
セブンデイズトゥーダイ無双の配信。そして、金曜日なんですが、金曜日は何するか決まっておりません。はい、 ちょっと私、今週の同日はですね、コラボ配信が入っております。土曜日は、モンスターハンターワールドかな？で、29日の日曜日なんですが、まあ、そちらはですね、私の、まあ、テルさんが箱推しとかって言ってましたけど、私の、娘ちゃんの一人に、ダーク&ダーカーを、布教する配信を行いたいと思います。
そうだったんだ。
そう、日曜日の、ダーク&ダーカーを布教する配信を、ね、行う予定でございます。まあまあ、ぜひぜひそちらがね、ちょっと参加型するかどうか微妙なところなのでね、ちょっとまた、後日案内できるかなとは思いますんでね。はい、よかったら、その娘ちゃんも、まあその娘ちゃんは、最近はもうエイペックスとかばっかりやってる人です。はい。まあ、ダーク&ダーカー沼に入ってくれたらいいかなって思ったり、まあそうなるとね、私とアリスさんとその子で、女の子二人、男の子一人という、ね、ハーレムパーティーコラボとかができたら嬉しいなとかって思ったり。
ほほー。
おかちゃんの配信も見てますので楽しみにします。この次、29日の方はですね、みーちゃんです。龍月みゆさん。こちらですね。みーちゃんをお呼びしたいと、一緒に、ちょっと、ダーク&ダーカーの沼に、チャプチャプ、浸からせるように、俺頑張ります。
引きずり込んでやるぜ。
はい、というわけでですね、また、お会いしましょう。今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左側、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右側、バーチャルネットシスター、日がおいしいおいしいおいしい、サビセラフィムでした。
この2人でお送りしました。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で、 See youNext time.
おやすみなさーん。
またねー。
おやすみなさーん。